テーマ曲が流れてまいりました。3月第1週の放送ということで、あつし塾長の教育相談の時間です。今月も私学塾の畑山あつし塾長をスタジオにお迎えしました。塾長よろしくお願いします。
こんにちは。
昨日が合格発表の日でしたね。
はい、そうですね。
塾長の周りもバタバタだったんじゃないですか。
やっぱり初めてのね、前期後期の複数受験科ですからね、大変ですね。
いろいろ大変なことありますよね、はい、ですから振り返るよりも、はい、この先のことを考えようと思います。オープニングでもちょっとお話ししましたけれども、青森県立高校の入試前期合格者は9202人、
はい、
そして後期募集は1791人で確定したと、
はい、
そして今ラジオを聞きながら後期のこと考えなくちゃ、でもどうすればいいんだろうって思ってる方もいると思うんです。そんな方ぜひぜひぜひ聞いてほしい。そして今週も教育相談のコーナーに悩みが届いております。今日ちょっとね、枚数多いんだけど、でもとっても質問が具体的で、今本当に全てが必要な、質問だと思うのでご紹介いたします。中学校3年生女子、ラジオネーム、アイラブブリトニー。あ、ブリトニー・スピアーズが大好きなんでしょう。こんにちは、塾長。私は後期試験について質問があります。後期試験では内申書が重視されると聞きました。でも私は内申点も持っていないし、生徒会長をやっていたわけではありません。そんな私は内申重視の後期試験に合格する見込みはないのでしょうか。教えてください。
はい、
続いて中学校3年生女子、ラジオネームしおりちゃん。後期の志望校選択は一つランクを下げた方が入りやすいんでしょうか。それとも自分が入りたいところを受けた方がいいのでしょうか。続きまして中学校3年生男子、ラジオネームひろきくん。同じ高校を後期で受けるときに前期の試験の結果は影響しますか。中学校3年生女子、ラジオネームハローキティさん。前期八戸南高校を受けました。もしも落ちた場合、また八戸南を受けるのは不利でしょうか。やっぱり北や東、西から下がってきた人たちの方が有利ですか。そして最後の質問です。中学校3年生男子、ラジオネームマチュピチュさん。高専落ちたんですけれども、後期工業高校を受ける上でメリットデメリットはありますか。
なるほどね。これ国立高専ですね。
そうですね、国立高専、ウルスラの隣にある。
そうですね、
はい、
まあ関係ないですよね、
これは全然。
ただまあそれくらい混乱してますね、
こういう質問が来るってことだよね。
ちょっとね、国立高専のこととは関係ないと大人は分かりますけども、やっぱりメリットデメリットですからね。
もう全然別のことなので、高専のことはもうね、終わったこと、はい、今は工業高校を受けるためにどうすればいいかっていうことを考えればいいでしょうか。
いいはずですよね。ですね、まずそうですね、昨日発表になって、はい、それで、今度は後期は14日、
今月14日、はい、火曜日
が入試の日です。
はい、
それに向けてですね、来週の月火水6、7、8が、願書を出す日です。
あ、
簡単に言うとね、
はい、
でその時に前期を受けた学校にもう一度出す人と、違う学校に出す人と分かれます。
はい、でどっちにすればいいかみんな迷ってるんですね。
ただですね、迷っている人がいっぱいいるかっていうと、
はい、
そうじゃないと思います私は。
そうですか。
はい、というのが、みんな初めての経験だったんですね、その落ちる受かるってことが、でそれでいつもの年だと卒業式終わった後に合格発表なので、どうです、受かった人は午前中に学校に行って、
はい、
落ちた人は午後おいでみたいな感じじゃなかったですか、みたいな。
なんかそうだった気がしますね。
そうですよね。でそれも卒業した後だったんでね、
はい、
もうそれでよかったんですよ。
そうなんかね、
よかったねっていう午前中と、頑張れよっていう午後が2つに分かれてて、ところが昨日はですね、通常の授業日ですよ、3月3日っていうのは。
じゃあ受かった子もそうじゃなかった子も一緒に顔を合わせて授業をしたっていうことですか。
という学校もあれば、そうじゃない学校もあるんです。
は
あ、これはね、うちの、塾生たちから聞いてる話で、市内の中学校だとまちまちですね。
はあ、
10時までに受かった人が来い、落ちた人は1時から来い、
うん、
12時半に両方集まって一緒に給食食べようとか、
うん、
1時まで勉強した後にそれぞれ見に行けとか、
は
あ、様々ですよ。
へー、じゃあ本当に生徒たちにとっても初めてであれば、はい、先生方にとっても初めてだから、
そうなんです、
こういうことが起こってしまうのかもしれませんね、は
い、ちょっとまとめるとですね、そういうふうな昨日混乱した状況で、例えばある中学校は落ちた子は学校にまだその日は来るなと、来るなって言ったら言い方悪いけど、受かった子だけで落ちた子には学校の先生が電話を入れたりとかそういうのもありました、
はい、
そうするとですね、
はい、
受かった子はいいですよ、
うん、
はっきり言っておめでとう、
はい
はい、落ちた子はどうだったでしょう昨日。
もうなんか考えると、うん、私も落ち込んでしまいそうで、
バッテンついたんですよ、
うん、本当
につくかなと思ってたかもしれないけども、うん、やっぱり実際ついてしまうとショックはありますよね。
もちろんです、
それでですね、後期に向かうってことになるわけじゃないですか。それ何度もラジオでも言いましたけども、
はい、
だから準備しとけよと言ってたんですが、やっぱり実際問題人数調べてみると、八戸市で市内で言うとですね、
はい、
やっぱり3分の1は落ちてます。
うわ、
3分の2が受かってます。人数の比率から言ってね、
そういうことになるんですよね、
いろんな中学校によって違うと思いますけどね、全体的に見ると大体そんなイメージで考えてください、
はい、
そうするとその3分の1の子たちは後期に向かえばいいですよね、
うん、
そしたら一般には、あ、後期前期2回受けられていいですねっていう空気なかったですか。
うん、なんかそういう捉え方もありましたよ ね、
ありますよね、
うん、
よく町の方でこういろんな方に聞くと、いや今年の入試はいいねって2回受けられてみたいな雰囲気があったんですが、その2回目に行く子たちは3分の1なんですよ。その子たちはバッテンついてるわけですね、1回ね、
うん、
そこからですね、月曜日には書類を出さなきゃならないわけですよ、
うん、
さあどうすると、下げた方がいいか上げた方がいいかとかって言ってる場合じゃないわけですよ。もう落ちたっていうことですか。
なんかそれどころじゃないですね、うん、
それでじゃあ誰がその落ちたことをカバーしてるんだろうと、そのまあ、例えば面談してくれてる学校の先生もあるようです、
はい
はい、今日やってるところもあるようです、
はあ、今もね、
で今日休みの学校もありますよね、当然
土曜日ですもの、
土曜日ですもん、
そして明日は日曜 日、
日、 曜日、それで月曜日には書類出せと。
いやー、なんて時間がないんでしょう。
ないですね。それである中学校はこの間も先月に話しましたけども、11、12が卒業式のところがあります、
はい、
そうすると11、12は学校が休みです、
うん、
ですから代休を6とか7に取ってる学校もある。
なおさら学校と相談するという時間はとても限られてるんです
ね。そうですね、ないってことじゃないですよ。それぞれの学校で相談する時間があると思うんですが、うん、一律こういうふうな仕組みですよというふうには説明できない状況ですよ、
うん、
それで学校の先生たちの方からすればですよ、中学校の方からすると、もう6、7、8でその書類書いてるんじゃなくて、
はい、
もう6の日には出そうと思いますよね、間違いのないようにということで、
なるべく早めにね、は
い、ということで3日の日に後期の出願書類をもらってきてるんですよ、
はい、
落ちた子たちは。
早い、落ち込んでる暇がないんですよ。
はい、ないんです、
はい、
それでですね、面白いことに前期で1回後期のことも出しておくんですね、
う
ん、で出してた後期の書類が今戻ってきてるんですよ、3分の1の子に、はい、
うん、
でそこには例えば前期で8校って書いてる子には後期も、まあ、ここ前期の時は後期は8校受けますよって言ったら8校って書いてるんですよ、
うん、
北校って書いてるんですよ、
はい、
志望校を変える時はそれを二重線を引いて直すんです。
はあ、
それを違う学校に出すんです。
なんか不思議な仕組みですね。
まあ間違いのないようにという仕組みなんでしょうけども、
はい、
そうするとそのやり方とかも学校の先生は説明してくださったと思いますが、
うん、
親御さんもじゃあ下げればいいのとか、
うん、
どこに出せばいいのとかっていうのはわからないですよね。でなぜわからないかというと、行ける学校から行きたい学校に変わったわけですよ、入試制度が、
うんうんうん、
ですから中学校としては行きたい学校はどこと。
でも行ける学校に行きたいですね。
で、行ける学校はどこってこういうふうに、
はい、
手紙が来る
わけです。来るわけですよね。
そりゃそうですよ。
行きたいんだもん、子供たちは。
うん、行きたいんですよ。
うん、
で、まあ、塾の方にはいろいろデータがあります。今年の入試は平均点がどのくらい下がってたとかもあります。
はい、
ただ、今ラジオですから、
うん、
言ってしまえばその数字だけがね、歩いてきますんで、
はい、
言いませんけども、難しかったんですね、試験は。
う
ん、それで、まず、去年のテストだと取れてた子が、
はい、
今年難しいから取れてないから、
うん、
もう諦めモードに入ってる子がいるわけですよ、まず。
それはいかんな。
うん、それで実際にそれでも受かった子もいるし、うん、やっぱり落ちた子もいるし、
うん、
そしたら落ちた子たちはじゃあ後期頑張るぞじゃなくて、うん、諦めた子もいます。
いやまだ諦めないでほしい。
その諦めた子たちの気持ちは1回バッテンがついたわけですよね、
うん、
2回つくのは嫌っていう。
怖いと思います、
というので、うん、もう後期は棄権して、
うん、
もうそのまま私立高校受かってたりしますからね、
そ
っち側に行く子も出てます。
そういう選択肢もありますもんね、
ですからそれを、まあ、奮い立たせる必要があるかないかは分かりませんけどもね、うん、そういうこともありますよね。もう一つあとその八高からですね北高東高校ってこう降りてくると思ってますよね今のこの
子たちも。そういう質問がありました、
で降りてくる割合はどのくらいかっていうのが新聞で、
はい、
その前期後期も同一に出した人で何人受かったかって出てましたよね、
はい、
どういうことかというと結局前期も後期も同じところを受けてる人申し込んだ人と、
はい、
後期は違うところを申し込んだ人がすでにいるわけですよ、
うん、
どっちが点数高かったんでしょうね。
どっちなんですか。
前期も後期もそこだ東だとか北だと思ってる人と、
うん、
前期は第一志望後期はちょっと下げようかなと思う人はどうなのかな。
同じところでここ一つ行くんだっていう人の方が集中力があったような気がしますけどね、
まあ、集中力、まあ、自信っていうかね、そしたらやっぱりその人の方が得点取ってて、前期後期違う人たちはやっぱり、今落ちてる人が多いのかな、っていうのは新聞でちょっと数値が出たわけです、
はい、
ですからあの塾の方ではデータ今いっぱい集まってて、アドバイスをしてます、
はい、
こっちにした方がいい、しない方がいい、だから県の教育委員会は行きたい学校に行くんだよ、特別な勉強しなくてもいいんだよって言ってるけども、子どもたちは見えないわけですよ。どういう基準でどういうふうに決まっていくのかとか、ちょっとねなんかこう不公平な感じを持ってますよね。その結局合否の基準が明らかじゃないみたいなところは持つんじゃないですか、どうしても。
なんか本当に質問からも混乱っていうか感じますもんね、
そうなんです。だから前期はある程度点数で決めてます、
はい、
じゃあ後期は
何で決めるんですか。
結構になりますよね、とさっきのどなたでしたっけ、あの前期の同じ前期の試験の結果が影響するか、例えばですよ、八高が280人の定員なんですが、
はい、
252名で今切られたわけです、と253番の子は、
はい、
惜しいって感じですよね。
本当にあとちょっと、
あと一人なんですから、
うん、
よし後期も頑張るかというと基準が違うんですよ。この後期は
随分そのテストの点数はとはまた全然違うんですか。
まあ、だから例えば 100m 競争で今惜しかったんだけど次の競争は棒高跳びだよみたいな、だからその惜しいが、
はい、
じゃあもうちょっと頑張ればっていうことかどうかは、
うん、
やっぱりじっくりその制度を見てみないとダメですよ。まあ、ここにこうグラフありますけどもね、
それぞれの高校ごとに、内申点、あと作文とか自己 PR 面接などがどういう割合で点数がつきますよっていうのが実は今手元に塾長持ってきていただいたんですけど、
はい、
学校によってこんなに違うんですか。
違いますね、
本当に違いますね、はい、
ですからこれを見ると北高が、まあ、総合点数が300だったり400だったりするんで比べにくいんですけど、全部 100% に直すと北高は内申点が通信簿ですね、
はい、
通信簿が7割を持ってるんですね。八高は 33% です。
倍ですもんね。
そうするとオール5を持って八高落ちた子は北高に出した方が有利じゃないかとかっていうことを考えますよね。
ちょっと思います。
ちょっと思いますよね。
はい、
でそこでもう一つ出てくるのが志願理由書っていうのが出てくるんですよ。
志願理由書？
理由書。
あ、志願理由書。
はい。
はあ、
でこの志願理由書を書きなさいっていうところが、まあ、北西、それから工業、
はい、
などがありますね。で、まあ、青森県全体受けられますから、今は八戸のことだけに喋ってますけど、はい、と志願理由書っていうのはその自己 PR ですよね。どうしてここを志望したかとか、それをあらかじめ A4 2枚に書かせるんです、
はい、
でそれをもう願書と一緒に出す学校もあれば、
はい、
当日持ってこいっていう学校もあるんです。そして面接は後期はこういうふうな分数でやりますね。
5分だったり10分だったりね、
5分を2回ですよ、8個は、
は
あ、つまり人数減ってますよね、
はい、
最初よりも。だから面接の時間を多くします、ってことは志願理由書に書いたことは聞かれるんじゃないかなって思いますよね。
そうだと思います。
でそれはどう点数化されるんだろうと、何点っていうふうに、
わかりません。
わかりませんよね。
はい。
だからここで、まあ、塾の方では、その志願理由書書かせたり、練習させたりしてます。
うん、
でそれはもう後期の面作文、小論文の練習もさせてます。
うん、
びっくりするのは、やっぱり、この八校とか北校、それぞれ、まあ、東、西、南ありますけど、
はい、
それを受ける子たちが、自己 PR を書かせると、全然内容が、やっぱり、
違いますか。
レベルが違いますね、それね。
は
あ、はい。だから内申点だけあるから、うん、じゃあ僕は帰宅を大丈夫だろうとかって言っても、
うん、
その文章を書かせてみたら、それはもっとずっと低い高校の人たちと同じようなレベルの子もいるし、
うん、
また逆もありますよね。
うわもうこれは限られた時間しかないので、そろそろお時間なんですが、
はい、
本当にもう答えきれないぐらい複雑化してるんだなって、
う
ん、
そうですね、
わかりますね。
まあ、ですからその中学校の方の対応っていうのも、
はい、
あの当然皆さんきちんとやってらっしゃると思います、
うん、
ただ親御さんの方は肩すかし食らったような感じの人もいるんじゃないですか、
はい、
えこんなんでもう終わりとか、
うん、
これで出しちゃうのとか、
うん、
子どもたちも同じだと思います。
いや、はい、そんな中で塾長からラジオを聞いてる、ね、うん、後期受けるんだっていう方と、はい、その家族の方に一言、
はい、まずあの制度的にはですよ、やっぱり親御さんがきちんと対応してあげるべきだと思うんですよ、これは、
うん、
書類を出す話ですから、
はい、
それで学校の方と掛け合う、まあ、塾に相談に来る、いろいろあると思います、うん、子どもはですね、面接と小論文はやっぱりね、日頃の行いが出ますよ、
うん、
ですから自分の中身から出るもので勝負ですから、
はい、
やはり例えばうちの塾生に言ってるんですけど、スリッパは揃えてるのかとか、
うん
うん、きちんと感謝の気持ちを持って挨拶をしてるのかとか、そういうふうなことをね、
はい、
やっぱりあと10日、
うん、
きちんとやった後でそれが言葉として出てくると、
うん、
いうことになると思います。ただの表情だけね、一生懸命作ってみても、
はい、
やっぱり中身で勝負かなというふうになります、うん、自信を持って行きたい学校にチャレンジするように、
うん、
そういう仕組みなんで、
はい、
あの小手先で下げたり上げたりしないでですね、
うん、
自分の行きたい学校をきちんと調べて、チャレンジしてください。
合格した皆さんはおめでとう。そして後期を受ける皆さんは心を強く、自分に自信を持って胸張って受けてきてくださいね。いやでも本当すいません、限られた時間でね、
いえいえ、
なんか答え切れる分が少なかったんですけど、また塾長来月からもまたよろしくお願いします。あつし塾長の教育相談、私学塾の塾長畑山あつしさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。